ゼネレーションピースティー。皆さんこんにちは。心と体のさっぱりスト、サチューンです。いよいよ12月に入りましたね。そろそろ来年のですね、目標を考えたい時期、考えたい時期なんですけども、私の方ですね、今年ですね、もともとこのラジオが、夢ある平和貢献ワンピースをですね、一人一人、持ってらっしゃるので、それを集めながらですね、次の時代に向けて明るくて平和な街をですね、広島長崎以外にもたくさん増やしていって世界を平和にしようというテーマでさせていただいているんですけども、ラジオきっかけ、いろんなことあったんですけども、いろんなご縁がつながり、近所に広大の跡地があるので、そちらを中心にですね、今まちづくりをしようということでですね、私の方ではですね、今回防災や宇宙をテーマにしたイベントをするので、その中のちょっとイベントでですね、 MC を初めてしてほしいとお声がかかって、この間させていただいたんですけども、昔だったらですね、急なお話しさせていただくとですね、どもどもとなってしまうことも多かったんですが、このラジオのパーソナリティの経験や、あと少し講師をさせていただいていることが生かされてですね、なんとか充実した1時間20分を過ごさせていただくことができました。でゲストの方がですね、被災体験のあるお医者さんやアウトドアの専門店の店長さんだったんですけれども、いろんな角度からお話を伺うことができまして、逃げるときはせめて水持っていきなさいと、そしたら7日間生きていくことができますので、水をとにかくということでした。でその中でですね、現地に行く前にですね、医療関係の方っていういろんなチーム作られるんですけども、現場に行くときってその前にですね、6時間研修を受けないといけないらしいんですね。でその中にですね、感謝の言葉を必ず口にするようにという指導があるらしいんですよね。でっていうのも、やっぱり急なことで被災された方もびっくりされているので、なかなかこう普段より、滑らかに自分のことを語れないということがあるらしいんですけども、で辛い中で本当の自分のことをおっしゃっていただいてありがとうございますって言われるとですね、東日本に行かれた時だったらそうなんですけども、そのお医者さんが患者さんに ありがとうございますって言われて、で私はその言葉を言ってもらえる人間なんですね、で生きてていいんですねっていう風に言われたそうなので、やはり周囲とつながりはよくあるワードなんですけども、まずは家族から、そしてですね、感謝の言葉をですね、日頃から言えるかどうかっていうのが大切になってくるんだなと思いました。リスナーの皆さんからもですね、こういうふうにですね、少しずつワンピースをね、いろんな形で増やしていただければと思うんですけども、Facebook の専用ページもこちらラジオもありますので、コメントご感想いただきながら協力していただければと思います。それではですね、本日も素敵なゲストをお呼びしておりますので、お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオの提供でお送りいたします。はい、本日も始まりました NGPC、本日ゲストに来てくださった方はですね、株式会社ソレスタルインカーネーション代表で、私が心理や急性気学でですね、お世話になっている財団法人ウェイクナーズの前理事長の藤井康雄さんにお越しいただきました。今回はですね、先生にですね、急性気学から見た2018年の運勢をですね、皆さんにですね、たった30分という形でラジオで濃縮になるんですけども、お伝えしていただきたいと思います。ぜひですね、メモの準備をしてお待ちくださいね。それでは藤井先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、先生にですね、2018年の運勢をお伺いしたいと思うんですけども、
はい、
毎年ですね、こちら藤井先生が解釈してくださっているですね、年の運勢にリピーターがどんどん増えてですね、今年も まあ、全国で開催されるということで、広島も西条もあの開催予定がもう決まってるんですけど、
すごいね、なんかね、人数がね、
そうですね、
私が、現場に出なくなった方が人が増えてるね。
いやでもやっぱり藤井先生の解釈はいつも素晴らしいなって皆さん言われてますから、やっぱり
すごいなと思うね。講師の皆さんがやっぱり上手なんだろうなと思ってはこう見てるんだけれども、そのうち山根さんもぜひね
頑張ります、
はい。
ま、あの私もその先生のお話を聞くようになって今年でちょうど9年目、9回目になるんですよ。だから、まあ、その経験を踏まえてお話ができるようになったらなとは思うんですが、まあ、これも練習ですね。
そうだね。
ありがとうございます。いや、あのですね、先生、まずですね、はい、まあ、運勢本っていうのがいっぱい世の中には出てるんですけども、
そうです ね、
ね、たくさん出てはいるんですが、まあ、実際どれを参考にしたらいいかっていう、普通の方ってあんまり意識がある方しか参考にされないものかもしれないんですけども、こうどういうふうに参考にしたらいいでしょうか。
そうですね、まず、大きく分けると、ま、そういったものを好む好まないっていうのがあるじゃない、
はい、
なんか信じるとか信じないとか、
はい、
で九星気学に関しては、まあ、1万年ぐらいのデータを集積する時間があって、はい、それを今から5000年ぐらい前、周という中国の時代に確立された周易というものなので、
はあ、
データ量多いんだよね。統計学として考えてもデータ量が多いから、あ、極端なこと言うと太陽が東から必ず昇ってくるみたいな。
あ、そうですね、
だから今日はゴールデンウィークだからちょっと休もうかなとか、太陽そういうことないんで、うん、必ず太陽は昇ってくるっていうそのルール、
はい、
まあ、物理的な考え方になってきますが、物理学的な考え方になってくるけど、そういう統計的に確率の高いものをもう自分の人生にそのまま適用してみたらどうっていうのがまず旧石器学の基本にあると思うんです、私はですよ。で、大きく分けてさっき言ったように信じる人信じない人、好む人好まない人があるから、
はい、
じゃあ好む人とそういったものを、まあ、よく使うっていう人の方で話をしていくならば、まあ、基本的にいろんな運勢本があるんで、これが10月に入ったらこれがたくさん出てきます。私の先生のものも、今年出るのか出ないのかわからないけども、そういったものがあるから、まず好みのものを使うってことだと僕は思うの。
あ、好みですね。
好みのもので、例えばよく当たったもの、自分がこういろんなものを見てって、はい、あ、これよく当たってるなって思うものをこの好みとして使われるのが僕が一番いいと思うわけ。で、うちでは、そのたくさんある中で割と好んでくれる人が多いってことだよね。さっき、
ね、
あの講座のを受けてくださる方が全国でものすごい勢いでしょ。
そうですね、私もそろそろですかって聞かれるので、
う
もう私 の、 あの知ってる方でも結構な数、
すごいよね。
そうですね、あのでやっぱりこう何回か聞いていくと、あ、言われていることっていうのが文字に書いてあることが実際に起きてくるなっていうふうに感じると、まあ、その感じ方は人それぞれだと思うんですけど、
でそのうちのものを好んでくれる人たちなんでしょうね。肌に合う人たちがこう割とこう露出が増えた分だけ集まりやすくなってきてるっていうことなんだろうけど、
はい、
うちのものは良くてよほどものが悪いとかってそういうことではなくて、やっぱ好まれてる人が、まあ、これだけ集まってきてるから、そういった意味で、うちが基本としてる、私が、まあ、その原稿を書く上で、まず最初に大事にしてるのは、あの幸せになるために活用してもらえればいいなってことなわけね、
はい、そうですね。
だから幸せって何よってこうなるじゃない。幸せの定義っていうものはないわけだから、だから一応定義づけるとするならば、その人の願いが叶うことということを幸せとする。
願いが叶うことなんですね、
うん、例えばお金が欲しい人はお金が手に入れば幸せだと思うだろうし、
うん、 そうですね、
それをお金が入ることを本当の幸せじゃないっていうのもちょっとね、
そうですね、
なんていうか横暴だよね、そういうのね。本人が望んだものが手に入ることはやっぱ幸せだから、だから幸せをこういくつもこう連続的に掴んでいけるようにしていけば、最終的にこの人生で良かったなと思えるようになると思うから、だから本人が何を幸せとするか、そこはまず明確じゃないといけないよね。
そうですね、
なんかそのことは原稿の中というか、まあ、運勢本の中ではたくさん書いてます。でその上でその人の幸せを叶えるためには、木に、もっと言うとどういうふうにしたらうまくその幸せをつかめるのかなっていうコツを書いてるわけよね。
あ、はい、
だからそれを統計学的にデータ量がたくさんあるわけだから、収益を こう3つの考え方あります。易、うん、ってのは基本的にあれ全部暦なんですね、例えば十二支なんかもそうだし十巻っていうもの、この2つを合わせて干支とこう言ってるわけだけども、はい、世の中では実際干支ってのは十巻だけのことなんだけど、まあ、十巻十二支それから九星、日本だったら六曜なんてのもあるし、二十四節気なんてのもあるし、あれみんな全部暦なんだよね、
はい、
あの農業する上でいつ種を植えていつ回収するかっていうことを調べるためにいろんな暦をこう作っていくって、
うん、昔はなんかそういう農業用のもあったらしいですもん ね、うん、そう
だよね。今だったらね農協さんがこう教えてくれて、そろそろ苗買いなさいよとか、
あそうです、そうです、
うん、そろそろコンバイン買いなさいよみたいなね、
あ
で今なら畑、ね、回収時期ですよってみんな知ってるから大体それでいくけど、
はい、
昔はやっぱり分からなかったからそういったものをこう使ったんだろうね、作ったというか目安にするもので、それをそのまま星の運行からそういうものを導き出していってデータ量が1万年分もあると、さらに5000年間ずっと集積編纂しながら我々の手元にやってきたものだから、かなりの精度は高いものだと思います。
そうですね、5000年ってすごいですよね、
うん、でそれを生活に落とし込んでいくっていうことは具体的にどうするかっていうと、毎年毎年のその、まあ、宇宙とか世の中の、はい、動きってものがあるわけだね、
うん、そうですね、
でそれを歴史をこう調べてみると、この時はやっぱりこう、この時はこの時こうだったっていうのがあるから、それを一つのループでこう見ていくと大体繰り返してるわけだよね。だったら今年もこういう傾向でいくんじゃないかってわかるわけだから、それをこう時代背景に合わせてちょっと書いてみる、でその時の木 に今年はこういう風な、うん、雰囲気の木だから、これをうまく使ってみる、利用してみたらどうですかっていう提案で運勢本を書いてるわけよね。
そうですね、
うん、だから木を使うっていうじゃない、
はい、
我々は気遣いとかっていうじゃない、
はい、
気遣いっていうのはこちらが勝手に相手のことを何かするんじゃなくて、向こうがどうしたら喜ぶかなっていう向こうの気持ちに合わせることを気遣いっていうね。
気遣い、そうですね、
それと同じなんですよ。まあ、その収益から来てるわけだけど、世の中がどうしたら世の中が喜ぶかっていう、その木に自分たちが合わせていくっていう、
うん、
でそれを3年ぐらいそういう心構えとか世の中の木の雰囲気に合わせていけば、あとは無意識に必然的に幸せ、自分の願いに届くような自分作りになっていくっていうか、うん、木に合わせられる自分、木に乗せてもらえる自分っていう、そういったことをまあそれぞれの生まれ年に応じた9つの星に分けた参考があるから、
はい、
それを読んでもらって、1年送ってもらうことでなんか当たってるという人もいれば、幸せになれたっていう人もどうもいるようですから。
そうですね、いやでも本当に同い年の人と話してると、特にそれはこうその時の、まあ、今年の感じとかよくありますけど、その時の反応、やっぱりその持って生まれたものとその、ね、その年のこう起きる事象ですかね、うん、っていうのをなると、この性格にはこういうふうに反応するんだなっていうのをこう先生が書かれているものを見るとですね、やっぱりそうなっていくから面白いなっていつも、
それはほら最近の脳の世界があるじゃない、
はい、
脳みその世界が、うん、機能脳学だとか、脳生理学だとかっていう、まあ、それもちょっとお勉強させてもらって、はい、アメリカのライセンスなんかも取らせてもらったんだけど、そういうのを見ていくと、そういう統計学でこう言ってきたこと、旧世紀学で言ってることが実は至極当然のことで、
はい、
右を見ていて左のことが分かることはないんだよ ね、
うん、そうですね、
このマイクもそうだよね、ずれると音が入らない、だからここで話してると撮ってくれるけども、ちょっとずれると入らな い
性質がよく分かってるかどうかっていうことですね。
だからロンドン行きの飛行機に乗ってニューヨークに着くことは絶対ないわけだから、右を向いて歩いていけば右のことが見えていく、だからその人の生まれ年の傾向が分かってるわけだから、その人がどういうふうに生きていくか、またはそのどういうふうに生きていくものがそこから外れるとどうなっていくかっていうことを書いてるだけだから、当てる当てないってことになると、当たらないことの方が問題なんだよね。データ量がこんだけあるわけだから。
そうですね、5000年の蓄積って言われて、全然かけ離れてたらびっくりですよね、逆に言えば。
だけど信じない人にとってはそれはそれでいいんじゃないかなと思うわけ、そういうことを使わずに私は私の力で生きる、それもそれでいいと思うのよ、だから全ては自分の決断で人生って成り立つわけだから、
はい、
だからうまく使って、楽して生きれるものがあるなら使えばいいじゃないぐらいのもんでいいと思いますね、
そうですね、 まあ、もしリスナーさんにですね、
うん、
まあまあ、今年ももうちょっとで終わるということなんですけれども、うん、来年に向かってなんかちょっと意識をした方が
そうだね、来年のことは今月、そうか、これ放送は12月なんですよね。
そうですね。
今これ収録は10月なんだけど、10月の 1ヶ月のこの状態が来年1年を見る、1年の占うことができます。だから今月利益は上げておいた方がいいし、
もうちょっと放送後で、でも皆さんがちょっと、
そうだね、
そうなんですよ、ちょっと残念ですね。でも12月になってらっしゃるということは、10月の時の状況を皆さんやっぱりまだ記憶がありますから、
そうそうそうそう、
どうだったかっていうことを、
そ
う、
それを踏まえて、もう今さら12月に聞いても手遅れだから、来年1年の間に10月の状態を反省があるならば、同じ過ちを繰り返さないようにするとか、例えばいいことがあったらそれは必ず起きてくるとか、
そうですね、
利益が上がってたら利益が上がっていくし、利益が下がっていくと利益が下がっていくから、それに対する対応はしなきゃいけないとか、変なね、異性と付き合うことが始まったら今年はそれが続くぞってもうあらかじめ
何人出会うんだろう
分かっておかなきゃいけないし、別れがあったんなら今年はいい出会いがあったとしても別れが必ず来るから、悲しみも抑えられるじゃない。
そうですね、
そういった心構えとして予防線と言ったらいいか、予測が立つから予防線を張ることができる、はい、そういう意味で、この今収録している10月の時点で起きていることっていうと、政治のことも面白いよね、今ね。
そうですね、選挙がこれから始まりますけども、
だから来年、ね、12月には衆議院が満了を迎えるから選挙必ずあるんだよね。だその前にもう一回解散があるかもしれないし、または党が分離したりとかくっついたりとかっていうこともあるだろうし、
そうですね、
来年はもっと言うと来年は、ね、ファッションの年です。
ファッションの年、
ファッションの年、綺麗になるのは来年いい年ですよ皆さん。
あ、皆さんちょっと女性の方、まあ、男性の方も最近美容気になる方多いですけど、
痩せるとかね、顔を整えるとかね、いいと思います来年は。
そうですね、じゃあ私来年頑張ろうかなって。
ただね、やっぱり見栄えを整えたからつっていいご縁があるとは限らないじゃない。
そうですね、
だから来年は型にはまるってとても大事な年です。
型にはまるっていう、
ルールにこう一つ、なんていう、なんていうの、そういうの
ルール、規則、
規則っていうかね、型なんだよね、
やり方、
美人はこうであるみたいな型みたいなのあるじゃない、
あの仕草でもなんかこう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんていうの、そのなんていうの、所作、そうそう、所作、なんていうの、そういうの、あんじゃん、
ありますね
なんていうんだっけ、
型ってやっぱりありますよね。私ちょっとマナー教室今通わせていただいてるんで、そこだ先生で、
そうそう、そういうのとっても大事です来年で、 できることなら12月にこれを聞いてくださった人は12月から始めるのがいいと思います。
あ、そうですね、
年を明けてから始めると遅れるから、だから早ければ早いほど木は早く動いてくれるので、早くやった分だけお得だよね。
あ、そうですね。
それともう一つはね、来年ファッションだからおしゃれをするとか習い事をするのにもとてもいいし、
です、ね、
自分の中から余分なものを捨てていくっていうのはとても大事な時だことだと思うね。どうしても捨てられないものってあるじゃん。
あります。
こだわってて、で周りが見ててそれ嫌いんじゃないっていうもんあるじゃない。
どうしてそこに、結局そこにが足かせになって、とか小石になってみたいな。
それをね、来年ね、思い切って捨てるとね、とっても幸せが近くなると思います。
思い込みとかもですかね。
思い込みなんだけども、捨ててみないと思い込みが外れないことが多いから、
そうですね、
うちなんかね、そのお勉強してもらえると、その思い込みの外し方なんかはこう、ね、人が関わってくれてやってくれるんだけど、
はい、
そうじゃなくてほら、聞いてるだけでそのどこにあるのって探すまで時間かかるじゃない。
そうですね、時間かかる。
そういったこともあるから、そういう人たちは、あ、これは捨てた方がいいんだけど捨てられないなと思うものは捨てるととっても幸せな。例えばタバコなんてやめればいいなと思ってるわけだよみんな。
そうですね、
思ってるんだったらやめちゃえばいいんだよ、まあ、きっとね、いいことあります。
そうですね、
来年は、あ、この男と一緒にいつまでいてもしょうがないなと思ったりするじゃない。スパッと切るとかね、ずるずるね、会社にいてもうしょうがないなと思ったら辞めるとか。
あ、そうですね、
ただダメなのはね、争って辞めたりするのはよくない。
喧嘩するのは
ダメなんだよ、
ね、今年多かったですね、喧嘩してるのが。
だから争うのはよくない。
ぜひちょっと皆さんも気をつけていただいて、 あの最近はもう本当あの自分のこう発言も気軽に世の中に発信できるようになりましたから、
うんうん、
後にも残ってしまうから気をつけたいところですね。
そうだよ
ね。
なんか僕なんか余計なこと言うからさ、この収録もちょっと危険じゃない？
いやだから、だからあんまり先生のはまだ
あんまり公のところで発言しないように最近は心がけてるね。久しぶりだよこれね。フェイスブックなんかのあんまりコメント書かないしてんだから危なくて。
でも藤井先生はまだあの大丈夫ですよ、
ね、ちょっと大人になりました。人に物を教えていくから自分がちゃんとできないと ね
私より先に歩いていただいてますから。いやいや、しっかり背中をあの
私なり山根さんの方が優秀ですよ。
いやありがとうございます、うん、あの日本がいいとやっぱり染まりやすいんですかね。いい方向に。
今日は後でご飯食べに行く。
ありがとうございます。楽しみ。でもあの本当なんか今年、まあ、本当にいろいろですね、揉めた事件とかも多かったんですけども、うん、それを来年ですね、まあ、喧嘩せずに離れていくっていうところ。
あ、難しいだろうね。
難しい、
だから、ね、大事なのは起きてしまったことを取り返すことはできない。だから早く反省する。で、謝るべきはさっさと謝るんだよね。
あ、そうですね。
例えばね、今年28年なんかは不倫だったでしょ、
はい、
ずっと。でも9月で、今年の期は満了するんで9月いっぱいで不倫のことは終わっちゃうのよ。
あ、
だけどもし10月に どこかの政治家さんなり芸能人が不倫問題がもし出てきたとしたら来年繰り返しますよね。それはだ、そういう特徴もある。あ、できればそういったことではなくて政治のことだけで来年1年動いてくれればいいななんて僕は思ってる。
そうですね、ぜひなんか人気をつけてる方ちょっと見返していただきたいですね、うん、もうニュースもたどれなくなってきてるかもしれないですけど、うん、10月だったら。
だからそういう政治とか世情なんていうものは割とその気を非常にインパクトに表してくれてるから、10月のことをちょっと覚えておいてもらって、
はい、
思い出してもらってか、思い出してもらって来年の自分の人生の参考にする。世の中のことより、まあ、自分のことね、自分のこと10月どうだったかなとか、ね、でその上で余分なものは捨てていく。捨てるとうまくいくよ。
そうですね、なかなかちょっと勇気もいりますけど、
それがなんでかっていうのは、まあ、年の運勢講座をやってるので全国ですごい数だよね。
そうですね、19箇所ですよ。
私の先生のところにも多いもん今数が。
そうですね、
びっくりするぐらい。
いえいえ、本当、まあ、言えば東京、岩手、青森、富山、石川、大阪、京都、奈良、もちろん広島、山口、もう言ってたら止まらないですね。
そうだね、鳥取まであるでしょ、長崎、大
分、海外にもありますけど、海外はまださすがに。
そうだよね、そうだよね。来年なんかもうカナダの学会行かざるを得なくなっちゃってさ。
あ、そうです ね
ちょっと悶々としてるんだけど。
もう先生も来年の気がすでに動いているというか。
そうだ ねだからまあ型にはまってみるのもいいかなと。ちょっと
そうですね、でも、うん、まあ、もうちょっとでまたあれなんですけど、やっぱ今のうちに型にはまれるんならはまってた方が、
うん、
こう後々考えると楽なのかもしれないですね。
息苦しさを感じることが大事なの、型にはまってみて。だから美人になりたかったら美人の型にはまってみると、どこが息苦しいか分かると、その息苦しさが自分を美人にしてないっていうことだから。
そうです ねあの、うん、考えないようにしているところは若干皆さんもあるんですかね、こう綺麗になるためにあれでも考えたくない。
だってほら、エステサロンでもさ、あの美容整形でもさ、向こうの方にはめられてるわけじゃん。
あ、そうですね、
実際は、ね、で自分が美人だと思ってるモデリングがあるわけじゃない、
はい、
タレントさんとか
ありますね。
型にはまってんだよね、あれ本当は。
あ、言われたらそうですね。
例えばウエストサイズも60未満とかさ、あれ
なかなか奇跡のあれですけど ね、
そういったようなものってモデルに、モデルの型にはまってるわけだよね、モデリングの、はい、それがどこが息苦しいか分かるとそこを削除する。
じゃあちょっとどこがこうめんどくさいとか、
うん、ほらほら、ウエストサイズなんだろ、昔履けたスカートが履けないとかあるじゃない。
ありますね。
あの型にはまるように頑張るんだよ。
頑張ります。頑張るとしか言いようがございませんが、うん、とりあえず、はい、また整理をさせていただいてですね、うんうん、あの無駄な何かがあると思いますので、うん、でも理想の形ってありますもんね、うん、やっぱりね、
そこを目指していくっていうことはとても来年は大事。
うーん、
余分なものを削ぎ落とすのも大事。
で勉強するのもとてもいいと、
うん、とてもいいよね。習い事するのもいいし、スキルアップするのもいい年です。来年はとってもいい年です。旧姓、うん、だけで見ると9年に1回そういう時あるのか、そうじゃないんだよね。我々は運勢を見るときは3つの三元という言い方をするんだけど、はい、天と地と人という、天人地とか天地人なんてお酒の名前もあるじゃない。
ありますね。
この3つのことを用いて見ていくときに、旧姓だけではわからないところがあって、宇宙全体がどうなっているのか、または地球全体はどうなっているのか、で 人はどうなっているのか、天気、地気、人気なんて言い方をするけど、
はい、
まあ、専門的には天干地支、人星という言い方をするんだけどさ、そういったものを用いて人がどうやって生きていったら幸せになるかということを、大きなところから、または中ぐらいのところから、そして具体的に自分の目線でっていう、この3つの立場で書いてるから、そこが割と好まれてるところなのかもしれない。
そうですね。
でそういう具体的なことは講座に来てもらって、
うん、本当、うん、まあ、来ていただいたら、うん、本当個別のですね、まあ、その大きな括りもありますし、個別の生まれた時の年に合わせてお話もちょっとさせていただいたりとかするので、まあ、すぐヒットしなくてもやっぱり何回か通うと、こう、あ、そういうことかって思うことも多々増えると思いますので、ぜひですね、皆さんもですね、ご興味ある方はご参加していただければと思うんですけど、
一回来てさ、読んでてムッとくることがあったら、その人幸せになる証拠だから。
あ、そうですね確かに、
うん、
それはなんか、うん、そういうことだなとは、ちょっとずつこれが取れてる時の爽快感たえるやっていうことですね、
うん、そうだよね。
ね、あ、一応ですね、広島の方の開催日だけ全国ちょっとご説明すると30分で終われないんで、うん、広島だけですね、年の運勢が12月開催がもう決まってますので、そちらの告知をさせていただきます。ですね、12月5日こちら西条です。で9時から17時でですね、お昼間でさせていただいておりまして、あと広島市内はですね、昼と夜という形でさせていただいているんですけども、お昼は12月12日9時半から16時で、12月20日こちらが夜の日ですね、18時3半からですね22時までという形でさせていただいてます。どちらもですね、参加費は1万と800円という形でさせていただいてまして、まあ、持って帰っていただける冊子もご用意してますので、まあ、その場で聞いてですね、また気になること、直接多分ご質問もあると思いますので、ぜひですね聞いてみていただければなと思います。それではちょっとまだまだ伺いたいんですけども、そろそろちょっと音楽お願いします。
ライブレディオ夢の種。
さて、いよいよエンディングです。本日はいかがだったでしょうか。今年もちょっと2018年の運勢を語っていただいたんですけども、今回は藤井先生ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、まあ、ちょっと遠回しに綺麗になるよということをメッセージされてるんではないかなと。
そうだよね、
ありがとうございます。ちょっと来年頑張ります。今からでも少しずつ頑張りたいと思いますので、皆様も頑張っていきましょう。それでは本日ラジオをお届けしましたのはサッチュンと
ブラッドピットでした
藤井康夫先生です。See you next week. Let's make a peaceful time.
Bye bye, bye, bye.